日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今日は平成22年2月22日です。
2222、
これだけ、ね、2が並ぶと、何か、ね、記念に残るものを残したくなっちゃいますよね。手紙の消印なんかもいいかもしれませんね、はい、今週はかなりお役立ちな情報を取り揃えてお送りします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、究極の激安バトル前編をお送りします、はい、このところね、スーパーやディスカウントストア、ホームセンターといった流通大手の価格競争がね、過熱してますよね。あらゆる商品分野で価格破壊が止まりません、うん、
確かに5000円の紳士スーツや3桁ジーンズなど、一昔前には考えられなかった超激安商品が次々と登場してますよね。
今やブランド品でさえすぐに半値で叩き売りされるという時代ですね、これ本当にどこかで止まるのかなと思ってたんですけども、はい、今年に入って小売やメーカーの価格バトルは、最終ラウンドというものに突入してるんですね。
今特に注目すべき業界などはありますか？
今回はね、今激安安価が特に進んでいる注目の4つの業界に絞ってみました、はい、激安商品が出てくるだけではなくて、すでにね、叩き売りの状態にあるテレビ、セールの前倒しや長期化で在庫の整理に奔走する衣類、家飲み志向が強まって苦境に立たされる居酒屋チェーン、そして節約志向の高まりで苦戦する旅行業界です、今週はね、まずテレビと居酒屋業界の裏側に迫ります、は
い。お話の通り、今家電といえば薄型テレビの激安化が進んでいますよね。確か去年11月には声優から32型テレビが3万9800円という驚きの値段で売り出されてました、
そうですよね、この声優のね、32型3万9800円という価格もね、はい、エコポイントを考えると実質およそ3万円になります、さらにね、ドンキホーテでも 13.3 型の PB テレビを1万8700円で発売してね、テレビの価格破壊が今急速に進んでいます。
この安さの理由というのはどんなところにあるんでしょう、
こうした、ね、激安のテレビを供給するのは主にダイナコネクティブやバイデザインといったような新興メーカーです。これらのメーカーの多くは自社で、ね、工場を持たないで製品企画、販売、サポートだけを手掛けるんです、実際の設計開発や製造といったものは台湾や中国の受託開発メーカーに委託して、徹底したローコスト経営で安さを実現しているんです、
安さの仕組みは分かったんですけれども、実際の製品に違いは出てきますか？
その秘密をね、確かめるべく今回声優の32型テレビとドン・キホーテの PB テレビをね、編集部で購入して分解してみました、そこでね、安さの理由がさらにね、分かってきたんですけども、
分解ってそこまでそれでどういう結果が出たんでしょうか？
ね、裏側のパネルを外すとまず基板というのが出てくるんですけども、大手メーカー品ならばこの基板は専用開発した1枚にまとめられてるんですね、だけれども激安テレビの方は電源回路や信号処理といったいくつもの基板に分かれていて、汎用品を組み合わせて開発コストを抑えているということが分かりました、あと倍速パネルやハードディスク対応といったようなね、付加機能については割り切って一世代前の作りにしている点というのもね、安さの理由になっています、テレビのね、販売価格の大半を占める液晶パネルの調達にも秘密が隠されているんです。大手メーカーとは違って液晶パネルの価格が値下がりした時にスポットで購入するということでね、安く調達しているわけなんですね、小型モデルでは価格が安いパソコン用のパネルをテレビに転用するというのが一般的なんですね、
そうですね、新興メーカーいろんな手法で激安化を進めているんですけども、肝心の製品の実力というのはどうでしょう？
売れ筋の32型と寝室などに置く2代目テレビとして需要が高まる小型モデルについて、使い勝手を調べてみました。で、多くはね、価格層の実力ということなんですね、で、率先して買うべきモデルというのはただごく一部に限られてしまうと、 ということです。で、三条新潟ではバイデザインがネット直販の専門会社として立ち上げたアキアのモデルが、まあ、値段から見るとね、画質使い勝手ともに期待以上の出来だと評価できます。22型以下の小型モデルでは画質ではね、オリオン電機の評価が高くて、使い勝手ではピクセラ、ユニテクの利便性が高くなってました。
はい、では今説明されたモデルは今が買い時なんですね。
まあ確かにね、現状画質で選ぶならばアキアの32型モデルとオリオン電機というのが候補にはなるんですが、うん、まあでもね、これもうちょっと待ってるともっと下がる可能性もあるんですね。液晶パネルの価格は毎年値下がりしていて、新興メーカーは価格のインパクトで、まあ、客をね引きつけるという手法のために、32型で 29,800 円というね破格値の登場も十分に考えられるんですね。22型はすぐにでも2万円台前半で出せるというね、そういった意見もあって、まあ、省エネ基準の厳格化でエコポイントの対象から外れる機種というのはね、3月末までにさらに値下げされるかもしれません。あと激安テレビでも付加機能の差別化というのは進むんですね。大手で定番になっているハードディスクへの録画機能が激安モデルにも波及してね、4万円前後で売り出されるという見込みなんですね。
激安テレビの安さのポイントは分かりました。では次はどこで買うのが一番安いのか、まあ、つまり買うべき場所について教えていただきたいんですが、はい、昨年10月にヤマダ電機がラビ日本総本店池袋をオープンさせましたよね。はい、これで一躍池袋が家電戦争の本丸のような状況になりましたよね。
そうですね、まあ、確かにヤマダ電機とビッグカメラが全面対決する池袋の相場というのは安いんですね。でプライスリーダーのヤマダを切り崩すために、先に池袋のビッグカメラでどこまで下げられるかを聞くのがポイントなんですね。はい、でその価格をもってヤマダと交渉すれば対抗価格というのを引き出せる可能性が高いんですね。あと池袋の2店で限界まで値切った後に、周辺エリアの店舗にもこの池袋価格を持ってぶつけてみるといいんですよ。で実際にね、編集部の記者がヤマダ、ビッグ、ヨドバシの都内の9店舗、新宿、渋谷、池袋、有楽町といったところを徹底的に回って、東芝のレグザについて値切り交渉を行ったんです。で意外にもね、最安値は有楽町のビッグカメラで、半日で当初価格より1万6000円の値切りに成功したということなんですね。これちなみにね、ヤマダは実際に購入を決めた段階でさらに数千円値引くケースというのもあるそうですよ。
であと他に値切りの法則っていうのはありますか？まあ、
店に訪れる前にはね、はい、準備が必要なんです。で機種選びは平日に済ませて、まあ、安値がね出やすくなる週末はもう価格交渉だけに絞ります。で候補を決めておかないとね、結局その店員にね、まあ迷ってるなこの人って思うとね、こうまともな価格交渉できないですからね。あと週末には池袋の2店舗は本当に混雑するので、この状況で機種選びから始めるのはね、もう本当に時間の無駄ということになっちゃうわけですね。あと夕方以降に店に行くというのもポイントです。というのはね、量販店は周辺エリアの価格をまあ調査してるわけですね。でその結果が反映されるのが午後になってくるからです。で新宿のビッグカメラは午後3時に行ったところね、他店に合わせて値札を変えたばかりで、1時間前までは5000円以上高かったとね、ちょっと店員が打ち上げてくれたんですね。夕方以降ならば、まあ、値切り行脚をする人が先に有利な価格を引き出している可能性があります。で実際にね、午後6時に行ったビッグ有楽町店では池袋の価格を持ってきたのはね、あなたで3人目と言われてね、すでに対抗価格が決まっていたのかね、店員はもうすっとね最安値を出してきたということなんです。値切り交渉本番は夕方以降というふうにね、心得ておいてくださいね。
もういるんですね、そういう方が。やっぱりね、
消費者もう今賢くなっちゃってますからね。
値切りの極意ってやっぱりあるということを今伺いましたけども、こういう値切りの現状を聞くとネット通販の価格が最安値というイメージも変わってくるかもしれませんね。
そうですね、これまではね、価格比較サイトの最安値を示して量販店の店頭でね、価格交渉に臨んだというのもあったわけですけども、今は様変わりしてきてるわけですね。はい、都心の激戦区では量販店の激安競争が進んで、ネットの最安値を下回る価格 格で販売されている商品がね、実は少なくないんですね。今やネットが最安値と思い込むのは得策ではないかもしれません。
なるほど、事前の下準備とフットワークの豊富な情報量が値切り成功の秘訣というわけですね。でもしかしこの取材をされた日経トレンディの記者さんは大変だったんでしょうね。
もうなんかね、大変だったみたいですよ
すごい気力がないとできないですよね
確かにね、ここまでの値切りというのはね、かなり体力と気力というのが必要なんですけれども、まあ楽しみでね、これもね、やってみるといいかもしれないですよね。
勉強してもらう術を勉強しましょうということでしょうか週刊日経トレンディ、今週は特別企画、究極の激安バトルをお届けしています。ここまでは家電業界、特にテレビの激安事情についてお話ししましたが、番組の後半では家飲み、内食傾向の高まりで打撃を受ける居酒屋チェーンの舞台裏をご紹介したいと思います。
週刊日経トレンディ、今週は特別企画、究極の激安バトルをテーマにお届けしています。
編集長、私たちの周りでも家飲みスタイルが随分と定着してきて、外にパーッと飲みに行くっていう機会っていうのはめっきり減った気がしますね。
そうですよね、節約とね、家飲み志向の高まりで、外食業界もかなり苦戦を強いられています、いわゆる居酒屋と言われる業界もね、今全品270円といったように歌う格安店にこぞって業態転換してるんです。
そういえば今ターミナル駅近くの繁華街など歩くと、なんとか円均一というような居酒屋たくさん並んでますもんね。
そうですよね、均一価格居酒屋の筆頭が破竹の勢いで出店している金の蔵ジュニアです。でここはね、東方見聞録などを、運営する三幸マーケティングフーズがね、昨年5月に金の蔵ジュニア1号店をオープンして、1年も経たないうちに運営している店の半分を超えるおよそ80店をこの均一価格店に切り替えたんです。景気の悪化で前年同月比の売上高が軒並み2桁マイナスというふうに、低迷する居酒屋業界で、唯一元気なのが均一価格店に代表される格安業態なんですね。先駆的な存在としてはね、これ関西で20年以上の歴史を持って2005年に東京に進出してきた鳥貴族というのがあるんですが、こちらも料理ドリンクすべて294円という安さです。
すごい安いですね。
メインの食材を鶏肉に絞って客の回転率を高めるといった工夫で、高収益モデルを確立してね、1年間で20店舗を新規出店してるんですね。
どんどんオープンしているんですね。で今後こういった均一価格スタイルの居酒屋の出店ラッシュというのは続くんでしょうか。
これね、こういったその均一価格に刺激を受けた大手チェーンというのがね、各社がね、ここを向けて参入してきてるんですね。で大きく分けて2つの業態で格安戦争に臨んできてます。で既にお伝えした均一価格居酒屋と激安酒場というべき、新しい業態なんです。で均一価格居酒屋ではね、最大手のモンテローザが白木屋などの一部を均一価格に切り替えた他に、268円厨房打ち来るといったものの展開を始めました。でコロワイドは313円均一で、うまいもん酒場エコひいきというのを展開しています。均一価格ではないんですけどもね、メニューのほとんどが400円以下といったようなね、激安酒場を見ると、春鮮酒場天狗を手掛ける天アライドが天狗酒場を、養老の滝はね、一軒目酒場をそれぞれ新規開発して出店の柱に据えてるんですね。あと牛角を展開するレインズインターナショナルも、去年の12月にぶっちぎり酒場をオープンしました。でね、これらの激安酒場の場合ね、均一価格ではないんです。だけれども100円以下の串焼きを用意したり、客単価は均一価格店と同じかそれ以下になることもあるんですね。
こうした激安の居酒屋の安さの秘訣というのはどこにあるんでしょうか。
これはね、もう徹底的なコスト削減なんです。自社の既存ブランドから業態転換する店が多いんですが、タッチパネル端末で接客の簡略化をしたり、おしぼりは紙製の使い捨てタイプを置く場合が多いんですね。あとメニューを割り切って絞ったり、テーブルと椅子だけを並べた簡素な作りで初期投資を抑えるといったこともやっています。で収容客数を上げたり、客の回転率を高めているんですね。薄利多売のビジネスモデルにかけていると言えるでしょうね。
なるほどね。でそんな中、これまで静観していた大手チェーンワタミが腰を上げる話がありますね。
そうなんです。 ここはもう4月にもね税込み250円均一の大手最安値で参戦します。目指すのはね均一価格居酒屋でも激安酒場でもない第3の道、ファストフード型居酒屋ですね。
ファストフード居酒屋ってどんな形態なんですか？
これねメニューはおよそ40品目まで絞り込んでセントラルキッチンを活用して店での調理を極力減らすんですね。あと滞在時間を1時間と短く設定して、客の回転率の高さで勝負します、ただこのワタミの動きに対してはライバル店も一歩も引かない構えを見せていて格安店の回転ラッシュは当分続きそうなんですね。
このように安さ勝負が加熱してくるとあとは美味しさやコストパフォーマンス勝負になりますよね。
そうですね。現状ね有力店の実力にどれくらいの差があるのかこう実際にね各店舗へ足を運んで均一居酒屋と激安酒場そして比較対象として一般の居酒屋をねチェックしてみました。
はい
コストパフォーマンスを見たのはアルコールがビールとハイボールの2種類料理がね枝豆やサラダ焼き鳥フライドポテトなどの7種類です。結果はね気になりますよね。まず一般店と比べて均一価格の居酒屋や激安酒場といった格安店のメニューが必ずしも安いとは言えなかったんですね。例えば一般店の方が安かったのがしめ鯖で 1g あたり平均 3.9 円でしたが格安店では 1g あたり5円から10円程度あとねシーザーサラダも2点を除いて一般店より単価が上回る結果となりました。使われる、ね、野菜の種類も少ない傾向です。逆に格安店の安さが際立ったのはビールと鶏の唐揚げです。どの店もね一般店より割安で店によっては一般店の平均より4割から5割も安かったという結果が出てるんです。
具体的にはどのお店が安いとかいうような明確な結果は出たんでしょうか？
まあ、これ基本的にどこも安いんですけどもね。でもね総じて値頃感が高かったのが均一価格店の鳥貴族と打ち来るですね。価格と量の兼ね合いでは双方一歩も譲らないという印象なんですが、接客と味はわずかに鳥貴族が有利でしたね。激安酒場は全体的なコストパフォーマンスでいずれもね鳥貴族や打ち来る金の蔵ジュニアには及びませんでした。で定番メニューの弱さを個性的なメニューで補って差別化を図るという傾向が見て取れましたね。ただ全体的にビールといったようなアルコール類が一般店より安いのはメリットです。飲みのね中心ならばね、店選びの候補にはなるでしょうね。で、まあ、全般的に見て結論として何っていうとですね、定番商品のコストパフォーマンスと品揃えでは激安酒場よりも均一居酒屋が勝ります、中でもね格安業態のパイオニア鳥貴族にちょっとだけ優位性がありましたね。
それぞれのお店で得意不得意分野というのがあるんですね。とにかくボリュームを求めるなら均一居酒屋、そして男性が多くて飲み中心の時は激安酒場などといったようにその時々の事情に合わせて格安店の選び分けをするのもいいですね。
各店舗の比較は現在発売中の日経トレンディ3月号に詳しくご紹介していますので、ぜひ後でゆっくりおさらいチェックしてみてください。今週は特別企画究極の激安バトルの中から家電と居酒屋業界の舞台裏についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今週ね本当に安いものいろんなものを取り上げてますけれども、これもうそろそろ終わるのかなと思ってたんですが、今年に入っても終わらないので、特集組んでみたんですけども、ただねこれ消費者にとって安いから得っていうだけではなくて、実は業界の裏側なんでこうなってるのかっていうところもきっちり取材をして、それで本日ではその裏側事情っていうのをちゃんと書いてるんですね。でその消費者としてはそういった何が起きてるのか裏側でどういうことが起きてるのかっていうのを知った上で、その賢い、選び方をしましょうという思いを込めて作ったんですね。
さあこの激安情報なんですが来週もお届けしますので必ず皆さんチェックしてみてください。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。